今日は話したいのはそのびっくりするような信仰、びっくりするような奇跡、どうやって私たちが体験できるのかっていうのをちょっと話したいなと思ってるんですね。まあ、誰でもクリスチャンやったらこのようなものあるんじゃないかなと思うんですけど、祈ってて神様励ましくださいって、励ましくださいって言った後に猫が寄ってきたとか、ああ奇跡やと思ってこのタイミングで、また別の方やったら家賃どうやって払えるんやろうかとか、そして不思議な形で1万円が入ったから払えたとか、まあ、そういう奇跡もいいんですけれども、今日考えたいのはそういうちっちゃなもんじゃなくて、10年経っても噂になってる、30年経っても噂になってる、もう本当に自分の家族の方向性完全に変えてくれた奇跡とか、そのような大きな奇跡、私たちがどうやってそのような奇跡を見ることができるのかっていうのは、それ見たいっていう人いますでしょうか。今日はそれなんだよね。もちろんちっちゃな奇跡ね、毎日のね、神様励まして蝶々が来た、うわーって、それもいいんだけど、そうじゃなくて、もう本当にもうあれはすごかった、神様すごいって、そのような奇跡、どうやって私たちが見ることができるんやろうかっていうのは、このヨハネの11の6節から45節、6節から45節、そしてこれもうラザレっていう方の復活の話なんだけれども、この話が中心じゃなくて、この話でそのびっくりするような信仰の原則がそこにあるんじゃないかなと思いますので、ちょっと読んでくれますか、ゆっくりと。はい。
そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。 あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではないありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞き入れてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わせになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていてイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。
じゃあ祈りましょう。天の父様、あなたに委ねます。どうぞ、この御言葉の話が私たちが深くそれを受け入れ、そして私たちがあなたの大きな奇跡を体験できますように、働いてください。お願いします。関係ないことを考えるのではなくてまっすぐあなたの御言葉を今から学んでいくことができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今の時代こんなこと起きたらすごいよな。なんかでもう田中太郎出てきなさいってブーン で出てきて、そしてみんな iPhone でピューッと撮って、そして早速 YouTube でアップして、そして、ね、あっという間に何百万人が見たっていうような、そのようなことになるんじゃないかなと思うんですけれども、このような大きな奇跡の場合はちょっと始まりが違うんじゃないかな、普通のちっちゃな奇跡より始まりがちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども、ね、結構長く読んでくれたんですね。長い話なんですね。聖書全体的に見ると結構これ時間かけてこれを全部書いてあるんだなって。そして始まりはね、奇跡の始まりではなくて、始まりはまずラザレとマルタとマリアとイエス様の人間関係がどういうもんだったのかって始まってるんですね。奇跡で始まってるんではなくて、人間関係で始まってるんですね。それでこれが非常に大事なポイントになったんですね。イエス様との名前一回聞いたことあるとか、ね、クリスマスと、今年、行けないけど、ね、去年クリスマスの礼拝に出ましたとか、そのような浅いような関係ではなくて、親友やったんですね。親しい関係をまず持ってたんですね。そしてその関係の中でもう一緒に笑ったり一緒に泣いたり一緒に食事したり、それだけではなくて、イエス様が今度目の見えない方を見えるようにしたとか、病気の人を治したとか、それも自分の目で見てるわけなんですね。ですからイエス様はなんか他人とかそのようなもんではなくて、親しい関係を持ってたんですね。そして今でも例えばね、何年か前に私が街のところを歩いてたら、ある方とかっこいいオートバイを持ってたから、その方と話してたら、彼がなんかオートバイのビジネスをやってて、アメリカと、なんかそういうアメリカから部品を取り寄せて、そしてなんかその話の中で、まあ、私はロブですって言って、そして一緒にパートナーになって商売しませんかって、そして一緒にこう、ね、大きな会社が作れると思いますと、そしてね、そしてあなたがその向こうの会社と、間に入って、そして契約作って、もうどんどん盛り上がってんだよね。それだけじゃなくて、その話しているうちにだんだん僕の肩に手を置いてあるんだよな、うん、そしてなんかね、もう、小学校時代から仲間っていう感じになっちゃって、ですからどうでしょうかって聞いてて、けど時計見たらね、10分しか経ってないんですよ。ですから私が言ったのは、あなたのアイディアは問題ないけど、あなたは誰ですかって、ね、こんな大事な商売だと、こんな大事な商売でどうしてずっとあなたを信頼してきた人は力になってくれてないんですかって。僕ね、アイディアはいいよって、けどね、たった10分だけでね、ベストフレンドになって、そして一緒に、ね、大きな商売しようっていうのはなんかちょっとなって、ちょっとペースダウンしましょうっていうようなもの、僕どうしても言ってしまったんだよね。そしてよく教会でもこれを見るんですけれども、誰かが教会に来てものすごい悩んでて、そして間もなくお父さんが亡くなりますとか、そしてもう祈ってください、もちろん一生懸命祈るんだけれども、今度死んでしまった場合はもう神様嫌いとか、もう神様もうええわって、神様なんか信じないわとか言い出して、そして僕ちょっとおいおいおいおいって神様はあなたにとっては他人なのに、ね、困った時しか祈らないのにそこまで言えるんですかって、どうしてもたまに滑って言ってしまうんですね。礼拝来てない、祈ってない、もう神様と共に生きてないけれども、今度思う通りに行かなかったら神様の悪口を言うって、ちょっとずれてるんじゃないかなって。通りかかって男性の方が、主人のようにして叱っていきますか、しないよな、でちょっとおかしい、 ですから大きな奇跡が欲しかったら、まずね、イエス様と関係持ってるんですかって、その関係どこまで行ってるんですかって、今までどのように付き合ってるんですか、そしてその関係を恐れに基づいているような関係なのか、愛に基づいているのかって、これが第一ポイントなんですね。大きなちっちゃな奇跡はまあ誰でもあるんじゃないかなと思うんですね。けど大きな歴史に残るようなもんだったら、まずイエス様あなたにとっては誰ですかって、親しい関係を持っているんですか、そして自分の人生の中で将来大きな奇跡を見たいと思うんだったら、今はその親しい関係を作るべきやと思うんですね。困った時でスタートじゃないんですよ。もう困る前にやった方が本当にいいと思うんですね。祈らない、与えない、礼拝しない、けどいきなり神様にもうびっくりするような奇跡をお願いする、おどもおどに行かなかったら憎む、それはちょっとなんかおかしいんじゃないかなと思うんですね。ですから第一ポイントは神様と親しくなることなんですね。そしてちっちゃな奇跡で自分の信仰を強めていくことなんです。ちっちゃなことで、ちっちゃな頼みで、そしてそれで自分と神様の絆が深くなっていくと、今度は本当に大きな事件が起きた時に、もう自分がもうボロボロになるんだとか死ぬんだとか、そういう時にそのような親しい関係があるから、大きなことを信じられるような人になっていくんですね。けどほとんど何も知らないのにいきなり頼んでも自分の信仰そこまで行ってないわけなんですね。スポーツクラブに入ってもう1日目でね150キロ持ち上げてみますか。そりゃないよな。1日目5キロですよやって、そしてけれどもずっとそれをそのスポーツクラブと付き合っていくとね、100キロとか可能なんだけれども、最初は少しずつ作っていくようなものなんですね。この前はね関係持ってたんですね。マリア、マルタ、ラザレ、もう本当にイエス様と親しかったんだよね。けど、イエス様来なかった。そしてもう一生懸命祈ったと思う、けどラザレが死んじゃったんだよな。私もそういうようなこと経験したことあるんです、何回もね。夢を持ってたけど、一生懸命祈ったけど夢が死んじゃったとか、ね、結婚が癒されるように祈ったんけど、一生懸命祈ったんけど、結局死んじゃったっていうようなもんなっちゃって、あんだけ一生懸命やったのに、ね、お金も全部使って何回も何回も何回も祈って、それでもイエス様来なかったっていうようなものが、ね、ちょっとそういうちょっと似たようなものを体験した方いますでしょうか。もう一生懸命祈ったのにって、ね、それでも、なんで来なかったんやろっていうような、マリア、マルタがそれをすごいもう考えて、気持ちが混ざってたんじゃないかなって、がっかり、イライラ、怒り、どうしてこんなことになったんやろうかっていう、ね、自分がねあんだけ祈ったのに、あんだけお金も全部使ったのに結果がなかったっていう、ことになると、普通の人だったら何をしますか。普通の人だったらね手放すんですね。もう疲れすぎて、 もうずっとずっとずっとずっとずっとベッドのそばにもうもう座って祈って祈る、もう、はあ、手放すんだよな、はあ、って。でこれがマリアとあのマルタがそれをやったんだよね。あんだけ頑張ってあんだけ祈って一生懸命、ね、イエス様にメッセンジャーを送って駆け足でイエス様のとこ行って、そしてなんか噂で聞いたんけどそんな遠いとこにいないって聞いたのに、あの結局もうやることやったっていう気持ちになっちゃうんだよね。もう疲れてやることやったもん。で、ね、もうやることやったっていうような気持ちでね、そしてあの手放しちゃうんだよな、うんうん、まあ、そしてね、あの手放すっていうのはあのこれ大事なことなんですね。あの神様が、まあ、ちっちゃなこう、ね、祈りやったら違うかもしれないけど、大きなもんだったらね、どこの段階でね、自分の力では無理、自分のお金では無理、自分の祈りではもう限界まで来てる、ですから手放しますって、そしてそういう大きな奇跡の場合は私たちがその手放さないと神様は触らない。手放すって大事なんだよね。もうできるとこまで持っていったって委ねますって、プライド捨ててもう手放しますって任しますって、うん、そういうそれが大事なポイントなんですね。私も去年の7月それをやったんですね。もうやるとこまでやったって、そしてもう手放しますって、この荷物誰にあげようか、自分の洋服が誰が着れるんやろうか、ロイドやったらできるかなとか、なんかもう手放すっていう、段階も大事なんです。完全に大きな奇跡が起きるんだったらそれが自分が頑張ったからではなくて神様がやったっていうものにならないとダメなんですね。手放してしまったんですね。ですからこのマルタ、マリアがもう手放してしまったんですね。自分がまだ直せるとか、もうちょっとこうしたらとか、そうやったらまだまだなんだよ。もう手放しますっていうような、どこまで行かないとダメなんだよね。そしてマリアと、マルタが何を手放したんけどね、もうラザレ治せなかったんで、もう埋めたんだよな、こんなとこに、うん、埋めた。そしてもうこのままソファに座り込んでたらラザレも匂ってくるし、だからもうお墓に入れて、そしてね、大きな木の岩を転がして蓋をつけたんですね。そして私たち人間も大きながっかり、大きながっかり、こうなると思った、一生懸命祈った、もうお金も全部使った、もうスタミナも全部切れてしまってる、そして精神的に狂っていかないようにその問題に対して蓋つけるの、埋めるの、もう考えないことにしようって、もうできるだけ持っていったって。ですから、ね、一番目は人間関係ですね。イエス様の人間関係、それが大事なんだよね。二番目は手放すことなんだよね。もう自分の限界を見えて手放すことなんですね。3番目は埋めることなんだよね。でもあれはもう、あの人間関係はもう治らないわとか、この家族はもう生きるとこまで持っていったけど 生まれた時からみんな喧嘩してるし、お父さんお母さんの関係も初めから悪かったし、ですからもう、もうええわ、もう神様に任すって。そして今度蓋をつけて、そして次の朝はスマイルを貼り付けて、おはようございますって、あお元気、うんうんうんって、心の中で違うやろって、な心が違うやろって言ってんだけど、うん元気って、だってね元気じゃないって言うのもめんどくさいし、もうみんなたっぷり乗ってる、もう疲れた、もうだからもうスマイル貼り付けて、そしてうまくいってるふりをする。できるだけね、もう終わったもんやから、もうどうしようもないようなもんになってるから、で その蓋つけなかったら精神的にやっていけないんだよね。もう狂ってしまう。もうずっとずっとずっとやってたら、もうこの以上できないって思ってるから、私たち人間を蓋つけてしまうんだよね。そして大丈夫っていうふりをする、うん、大丈夫けどね、やっぱりシワが違うんだよね、表情、まね、スマイル貼り付けてんだけど違うんだよね。思いっきり笑えない前みたいに。なぜ言うとあれがあった、そして祈ったんけど結局、イエス様来なかったっていう、そのようなものが大きな奇跡の中に あるんですね。もう埋めたって。ですから自分は大丈夫ってふりしてんだけど、本当のこと言うと心の中でまだモヤモヤってある。そして、教会一応行くんだけどね、行くんだけどなんか前みたいと違うって、ね、イエス様のこと考えると、もう愛して、一応愛してるんけど、なんかがっかりしたなっていうような、それがマリアとマルトがあったんじゃないかなと思うんですね。埋めちゃうんだよね、そして自分の人生がちょっと矛盾してる、大丈夫ふりをして生きるっていうようなものになってしまうんだよね。そしてそういう、だからある意味ちょっと偽善的な部分があるんじゃないかなと思うんですね。終わったことをふりしてる、もう治ってるっていうような、もういいからって言ってんだけど、それが自分の精神的な安定のために貼り付けてんだけど、その蓋をつけてんだけど、本当のこと言うとまだそれが、その深いがっかりって、うちの家族こんなことになるはずじゃなかったとか、自分の人生こうなると思ったら全然違う方向に行ってて、こんなはずじゃなかったんだけどって、そしてやっぱり夜中でも思い出して、なんでって、神様なんでって思ったことあるかと言いますか、もうどうしてって、なんで、理由は分からない、なんでって、もうそういうこと多いんじゃないかなと思うんですね。ね、50歳なのに、50歳だったら今頃やったらこうなってるはずなのになってないんだとか、そして多くの人はね、この話これで終わりなんですよ。終わりって、もう終わったことやしって、そして、普通に生きようとするって、多くの人はそこで終わってんだよね、もうって、だからなんか違うことしようっていう感じで、そしてそのまま80、90歳になってそのまま生きるっていうような流れが多いんじゃないかなと思うんですね。けどたまに別な人がいるんです。たまに別な人いるんですね。マリアとマルタがめっちゃ落ち込んでて、イエス様が親友と思ったのに、 そして、ね、奇跡も私たち 目の見えない方が見えるようになったって、その奇跡も見たし、もう歩けるようになった人たちも見たし、けれどもイエス様は私たちこんだけ大変なのに何もしてくれんかったって、もう心がもやもやしてて、けどもう今はもう遅いし、もう蓋つけたし、お墓の上に前に貼り付けたし、もう終わったんだっていう感じで、そして今度は今さら、今やってくんのよ、もう多分。そしてマリアがね、もう会いに行けなかった、もう多分ね、顔がもうきつってね、今来るのって、お元気かいって、どうしたって今来るのって、ハンナ大変やったのに。ですからもう、もうマリアが会いに行けなかったんですよ、もう。もう、そしてマルタの方はもう我慢できなくてストレートに行ってきてね、もうあなたが来てくれてたら、もう私の、ね、兄弟が死ななかったのにとか、不満がバーンってやってて、もう言ってやったんだよね。そして、まあ、マリアが同じことを考えてんだけど、もう感情がもう抑えられない状態やったから、会いに行くこともできなかったんですね。けれどもマルタはね、普通誰でもそれがもうやるかもしれないけど、マルタの場合は面白いことをしたんだよね。もうひどい、もうお願いしたのに来なかったって、そしてあなたが来てたら治ったのにって、かそしてそれが言いながらね、なんかインスピレーション、意見が入ってきたの。急にね、話がマイナスの話がコロッと変わって、けれども今でもあなたなら何かできるって口から出てきたんだよな。今でも、隣の人に今でも言ってみてください、今でもね。千人のクリスチャンがいれば一人は今でもタイプがいると思うの。 今でもタイプ、皆様どうでしょうか。今でもタイプになりたいのでしょうか。それが鍵、それがキーポイントなの。多くのクリスチャンは今でもまでいかないのよ。ですからもうね、いつも過去のことで慰め慰め慰め慰めね、もう慰めもらってんだけどね、たまに今でもタイプが現れる。今でも、あなただったら何かできるって言ってしまったんですね、このマルタが。ですから4番目は、今でも、もう限界なのに今でもあなたを信じる、今でも私のめちゃくちゃな家族を、関係を癒すことができる、今でも私にハッピーファミリー与えることができる、今でも主人与えることができる、今でも私の病気を癒すことができる、今でも私の夢を信じてんだけど、今でもあなたが何かできる、そういう種類の信仰があるんですね。私の人生の前半最悪やったけど、今でも80歳なのに、これからの人生はもう素晴らしい人生を与えることができるって、今でも信仰、これがそのマルタが持ってたんですね。そしてこれはね、非常にこの今でもクリスチャンになるっていうのはね、ものすごい、勇気がいる。なぜ言うとね、蓋つけるって、もうあれはもう死んだんだ、もう蘇ってこない、私の夢が潰れて完全に終わってるってね、それを決めるとね、ある意味ね、平安があるの。 暗い部屋があるの。もう終わったから期待もしないって。だって期待しないっていうのはがっかりすることもないでしょ。期待しなかったらってでしょ。もう期待もしませんって、もう死にました、そう、それを立場を取るとね、平和がある、ある意味悲しい平和があるんだよね。終わったんだって。ですからこの今でもあなたが何かできるよってイエス様って、その信仰っていうのはすごい根性、勇気がいるね。なぜ言うとね、今でもって言うんだったらもう一度あの問題のとこに行って、もう一度開けて、そして開けたら匂いは何ですか？プンプンしてんのよ。もうふーって、もう4日も経ってる、すごい匂いになってる。そしてもう一度あの嫌なこと、あのもう悲しいこと、もう一度見ないといけないんです。ですから多分マリア、マルタ、大変やったと思うんだよね。イエス様がどこに埋めましたかって、って何すんのって、いや連れて行ってくださいって、でも臭いよって、その辺に立てたらもう強烈な匂いするよって、ってもう飽きるの、見たくないもんあの体、もうね、虫がどの程度寄ってきてるんかとかいいのよもうってね。ですからこのびっくりするような奇跡を見たい人っていうのはそこまでの勇気がいるの。そしてそのまでの勇気を作る方法っていうのはもともと神様と親しい関係がないとね、そこまでいけないわけなんです、ね、困った時だけイエス様に乗るって、その程度の浅いもんだったらね、もう一度蓋開けてその自分の問題をもう一回見るっていうことはちょっと多くの人ができないわけなんだよね。けどマルタがそれができたんだよね。思い出したんだよね。イエス様が何回も何回も今まで助けてくれて、いろんなことやってくれたから今でもっていう、立場を取れたんですね。そして今度は、5番なんだけれども、復活の季節、復活の季節、そして石を、岩を転がしてもう一回開けて、匂いがブワーンって出てきて、開けた、奇跡がまだ来てないので、開けた時に強烈な匂いあったと思うよ。もう多分ね、あの匂い僕よく知ってるけど、もう強烈、もう開けてふいーって出てきたんだよね。そしてどうするんやろうかと思って、イエス様何すんのって、もう、ね、この段階では何すんのって、多分ねものすごくびっくりして悩んでたんだけれども、イエス様が中に入っていったんではなくて、ね、中に入ってこうするよと、もう前で、そうね、そうではなくて、離れたとこから離れたとこからそっちに向けて、多分緊張がすごかったやろうな。周りの人たちがみんなどうすんのこれって、もうこのイエス様完全に狂ってるわね。もうどうなって、緊張がすごかったと思うよ。もうみんななんか何すんの、入っていくの、うわーってもう緊張があって、そしてやっぱり大きな奇跡を欲しい人っていうのはそういう緊張を通り抜けないといけない、もうどうなるのって、もう世界、これがうまくいかなかったら自分は世界最大のアホと思われるわって、けれどもイエス様が 大きな声でね、ラザレ出てこい言ってしまったんだよね。だって言ったんだけどね、多分何もなかった最初は。ラザレ出てこいって言ってね、こっからな、あれなんだって、どうなってんやろうと思う。多分もうみんな 何が起きてんやろうかと思って、何なんか、なんかどっかの石がボンと落ちたのか、そしてもうお墓を見て出てきたんだよね。もうこう巻いてあったからね、ドンドン。一ちゃんありがとう。いや、パーカッションっていろんな役目あるんですよ、もう。ね、強烈やったと思うんだよね。もうラザレ出てこいって。そしてその時に、なんていうか、こうおかしいと言われるか、あ、叫んでるような沈黙、もうししもうどうなるやろうかって、もう叫ぶような静かっていうような、うわー立ってたらドンって言おうとしたから、みんなどうなってんやろうと思って、そしてだんだん、出てきて、そして2000年経っても忘れないような奇跡が起きるんですね。そして今でも神様が強烈な奇跡を起こすことができる。今でもちっちゃなやつじゃなくて、ちっちゃなやつはまあいいけどね、まあ、つまみみたいなね、もういいんけど、それも感謝やけど、大きなものっていうのは今でもありえるんですね。今でも経験できると思うんですね。けれども最後はどうやって奇跡が始まったっていうと、イエス様が語ったんですね。でこれがキーポイントだと思うんです。大きな奇跡を経験したかったら、御言葉から何かを断言できるような約束をつかんで語るっていうのは、その季節が大事なんですね。去年私の復活はそれで、御言葉を語って、もし私がイエス様の洋服でも触れたら癒されるんだって、それがもう朝昼晩何時間もそれを語って、想像して、そしてあったかくなって、そして今でもここに立ってるんですね。そのような御言葉ですから、ガラテヤの6章の9節、例えばガラテヤの6章の9節、読んでくれますか。
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります、うん、
このような御言葉を掴んで、そしてそれを自分の心の中の深いところまで届いて、これはもう語るわって、そしてそれをバーンって、私はこれなんですって、もう今は辛い、今はもううまくいってない、今はけど今は終わる、いつか神様が大きなことしてくださるって、それでこれが私の意見ではなくて神様の言葉ですので語りますって、これが非常に大事なポイントなんですね。エレミア29:11、
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、
ね、 このような約束をつかんで自分のものにして断言していく、大胆に、うん、周りの人は無理無理無理って言ってても、うん、それ通してこういう、ね、一生忘れないような奇跡っていうものが起きるんですね、うんうん、こういう人もいるかもしれない。もう家族がもうめちゃくちゃあって、結局私がイエス様を信じているんだけど家族はもうボロボロでもう使われている人誰もいないわって思っている人はいるかもしれないけど、ルカの18の28、
するとペテロが言った、ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。
そして29も読んでくれますか。ここに載ってないかもしれないけど、
イエスは彼らに言われた、まことにあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。
こういう約束を掴んで、確かに今私の家族が匂ってますって、もうめちゃくちゃになってますけれども、けれども今でも信じるって、私こういうようなメッセージを与えられるんですけどね、こういうメッセージ、気楽に作れるようなもんじゃないんですよ。必ず、体験させられるんだよな。それで今週は、いやもう参ったなっていうような、ものが起きたんですけれども、ここだけの話やんけど、12年前、神戸の児童相談所から電話が入って、すいませんノブさんですかって、いつもお世話になってますって、今ちょっと困ってるんですけれども、個人で、ちっちゃな坊やがいて、その坊やがご両親も親戚も誰もいないので、それだけではなくて、なんか季節里親何回も与えられたんだけれども、あんまりにもわんぱくでみんな限界来てしまってやめているんですって、ですから彼を大切にしてくれる人誰もいないので、みんなでもう会議して困ってるの、困って考えてたら、ロブさんとレイチェルさんはどうでしょうかって。そして僕は気楽に、おーいいよって言ってしまったんやな。そしてそのちっちゃな坊やがうちに来て、一緒に温泉行ったら、温泉の中の壁を登って、そして飛び込んで、二人のじいちゃんたちが、その波で溺れそうになって、そして温泉のオーナーが出てきて私たちを、追い出して、それで大変が始まったんだよな、そしてもうずっといいこともいっぱいありました、楽しい日もいっぱいありました、もうけれどもね、大変なものもね、もういっぱいあって、もうバケツにもう入らないような涙を泣いたり、そして金曜日少年刑務所に入れまられました、長く17歳出たらもう大人になってる。やるとこやった。 けたいなっていう気持ちあるね、うん、もう十分疲れたっていう気持ちある、うん、ね、知らない人は遠くからね、いや両親が悪いのよとか言えるけどね、もう一生懸命やるものやったのよ、うん、ですから、まあ、普通の人やったら、の里親の関係を18歳で終わるし、まあ、いいかもう終わったことにしようっていう蓋つけて、うん、けど、夜中決めた今でも信じる、うん、最後に祈りたいと思います、うん、天の父様天の父様、うん、イエスキリストの御名によって祈ります、そしてあなたが今この祈りを聞いてくれていることを本当に感謝します。そして私だけではなくてこの今の礼拝の中で、夢が叶えなかったので、蓋つけてしまったって、家族関係がボロボロで諦めました、蓋つけました、この結婚は一生ダメなんだなって決めつけて、蓋つけてしまったっていう人はいると思います、勇気は私たちに与えてください、与えてください、そしてこの KBF では、たった、そういう大きな奇跡が一回あったわけではなくて、今でも信じる、今でも奇跡を体験する、そのような教会になってきますように、お願いします。ちっちゃな信仰だけではなくて大きな信仰私たちが持つことができますように働いてください。お願いします。今でもあなたができる、私たちが勇気を出して思い出したくないようなものをもう一回蓋を開けて、そしてあなたの御言葉をもらって大胆にそれを語れば今でも働けることを感謝します。感謝します。先に感謝します。あなたは私たちのベストを考えてくれていることを感謝します。そして今でも人生の後半のところでもあなたはものすごい素晴らしいものを送ることができることを感謝します。感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。